一言お祈りします。ためらわず疑わずキリストに行こうと。神様ありがとうございます。賛美にもまたありますけれども、私たちはまたためらう時もあるのかもしれません。また疑う時もまたあるのかもしれませんけれども、そうではなくて、またためらうことなく疑うことなく、またイエス様のもとに行こうと、あなたが今日も賛美を持って私たちに語っていてくださいますから、ありがとうございます。どうぞ主よ、この思いを私たちの心に今朝も与えてくださってありがとうございます。約束を信じます。イエス様の御名によって信じてお祈りいたします。
アーメン。
それでは、今朝は、家庭の非礼拝ということですけれども、一つ短いお話から、教育に聞いてるのかな、ちょっと難しいかもしれないけどちょっと中高生を想定してましたね私たちはこう日本の国に住んでますけれども、日本というのはまた世界の中でもこう割と、まあ、聖書の影響を、まあ、あまり受けなかったといいますか、まあ、ほとんど、受けなかったと言っていいと思います。昔第二次世界大戦というのがあったんですけれども、戦争中、ドイツで、まあ、列国代表会議というのが開かれまして、その時ドイツの、まあ、リッペンドロップ、外務大臣が演説の中で、我がドイツは、神様以外はもう何者をも恐れないのでありますと、まあ、こういう言葉で演説を締めくくり、まあ、喝采を受けましたけれども、その後で、まあ、日本代表の時の松岡外務大臣が開口一番、まあ、ジョークのつもりで言ったのかどうか分かりませんけれども、我が大日本帝国は、神をも恐れないのでありますと、まあ、この発言で世界から笑われたのは、これはもう言うまでもありません。日本とドイツとイタリア、まあ、日独枢軸同盟を結んでましたけれども、やっぱり両者の、まあ、世界観というものはもう根底から、まあ、違うものであったと。聖書の一番初めに、まあ、創世記の第一章一節に、初めに、神が天と地を創造したと、まあ、記されてますけれども、神様っていうのは、まあ、この世界宇宙をお作りになった、まあ、創造主といいますけれども、まあ、創造主のことです。幕末に、まあ、新島城という人がいましたけれども、ある日新島城が、まあ、中国語の聖書を手にして、聖書の1ページ目を開いて創世記の第一章一節、はじめに神が天と地を創造された、はじめに神が、この神という言葉が中国語でこう天の父と書いて、まあ天父という言葉ですね、天父という言葉を見つけて私は衝撃を受けたと述べてますけれども、新島城はこう言ってます。中国語聖書を読むに及び初めて、天の父、天父たる言葉に接し、経験の念を強から締めたり、神様はただ宇宙の創造者たるのみならず、私たち人類の敬うべき、天の父たることを知り得たればなりと、要するにもう過去20年間朦朧としてなかなか認識できなかった神様に対する観念のもう暫時明瞭たるに至るは、大いにこの中国語の聖書によるところありしなりと、まあ、新島城は言ってますけども、彼は二つのことを言ってます。一つは、天のお父さん、この大宇宙に天と地をお作りになったまず創造主というものがおられるんだと。この新島城という人は、ボストンの神学校で、まあ、キリスト教の神学を勉強し、一生懸命勉強してきた人ですけれども、今一つ神学校で勉強したんだけれども、 神様について、なんかこう20年間心の底から理解するまでには至らず、まるでこう霧に包まれたように、朦朧とするばかりであった。それが中国の聖書を開いて、天の父、天父の言葉によって瞬間的に目が開かれて、神様が分かったと言っています。ああそうだったのか、天地をお作りになられた創造主は私たちすべての、これはお父さん、父なのかと。イエス様がお語りになった例え話の中に、放蕩息子の、例えがありますけれども、もうこの息子は、もう親を泣かせて、もう家族を困らせて、もう学校の先生にも愛想を尽かされて、まあ、やりたい放題、わがまま放題、まあ、育った息子ですね。ついにはある日お父さんのお金、財産を奪って家出をし、ギャンブルやもう薬物やってみたりとか、もう毎日、悪いことに明け暮れるような毎日だったと。で、一方お父さんはそんな家出をした息子の帰りを毎日毎日待って、もう子供の晴れ着を、子供の洋服を引き出しから出しては息子を思い出して、ああ今頃どこで何をしているかな、元気でいるのかな、早く帰ってこないかなと、もう一年中、心配をしていたという。あ、そうだったのかと。天と地をお作りになられた創造主は私たちすべての父なのか、お父さんなのかと。もう一つ、新島城はとても大切なことを言っています。この天のお父さんこそ私たち人類が敬うべきお方なんだと、人類という言葉を初めて使った人がこの新島城です。まあ、それまで日本人には、まあ、人類という、まあ、概念があまりなかったのかもしれません。これより少し前に世界という言葉を日本で初めて使った人がいました。これはまあ勝海舟という人で、それまであんまり日本人はまあ世界とか、まあ、そういうまあ考えもあんまりこう狭い日本の中にいますから考えもなかったわけですね。まあ、今日本人はもう成田空港も人でいっぱいで、国際化の流れの中で日本中は世界中に飛び出して、その世界をなんか自分流にみんなこう分かったようなつもりでいるのかもしれませんけれども、この世界を、この天地をお作りになってこの世界を動かしておられる、目には見えないんだけれども世界には大きな力が存在しているっていうことについては、きっと何も分かっていないに違いないと、想像することもできないに違いないと。かつてアメリカにレーガン大統領という人がいて、レーガン大統領は私は進化論を認めず、神が種類に従って生物を創造されたと信じていると、レーガンは明言されましたけれども、これを聞いた日本人はびっくりして、レーガンというのは保守派の、これは共進主義に違いないと、揶揄をしましたけれども、進化論だって日本人がむやみやたらに信じているように、実は世界の人々は進化論をほとんど信じていないということです。新島城曰く、この天のお父さんこそ私たち人類が敬うべきお方なんだと、一言お祈りしたいと思います。神様ありがとうございます。この天を作り、また地を作り、また放蕩息子のような、またわがままな私たちを待ってくださり、そして走り寄って近づいて、また救ってくださったお父さんのような、またお方、 そのお方こそ私たちがまた敬って生きるべきお方なんだと神様がまたお語りくださってありがとうございます。私たちはまた何かこう周りにはいろんな偉い人がいて、偉い人も敬わなければなりませんけれども、何にも増して神様を一番にすることができるように私たちの生き方をまた確かなものとしてくださいますようにお願いをいたします。イエス様のお名前によって信じてお祈りをいたします。アーメン。ちょっと難しくてごめんなさいね。はい、それでは大人のお話を、まあ、人間は、まあ、みんなそうですけれども、誰もが求めるものって言われれば、まあ、これはもう幸せ、まあ、幸福ということになるんだろうと思いますけれども、じゃあ幸せは一体どこにあるのだろうかといえば、まあ、詩人、まあ、カール・ブッセ曰く、山の彼方の空遠く、そこに住んでいるらしいと、幸せは。探しに行っても、涙差し組み、帰りきぬと。つまり、見つけることができない。メーテルリンクによれば、あの、チルチルとミチルの二人が、幸せの、青い鳥を見つけて、夢の国に行って、もう散々苦労した挙句、なんか夢から覚めてみると、まあ、自分のすぐ近くに青い鳥がいることに気がつく。結局幸福は自分のすぐ近くにあることに、俺たち人間は全く気づかないんだなぁと、まあ、すこぶるわかりやすくと言いますか、述べてますけれども、きっとこれもまあ一つの真理なんだろうと思います。まあ、翻って、現代に生きる私たちは、何を、まあ、幸せとするのだろうかと。神様が何かあなたに一つ与えてあげようと、まあ、与えてくれるとしたなら、やっぱ人間は何を願うんだろうかと。まあ、世界平和とか、まあ、そういうものとは別に、身近な要求を、まあ、連ねてみれば、いろんなことがあると思うんですけども、まあやっぱりこれはもう銭だなぁと。神様、3億円くらいは欲しいですと。けれども、まあ金銭は必ずしも人を幸福にはしてくれないと。まあ、これは不幸な金満家もたくさんいます。いや、もっとこう美男子に、もっと美女に生まれたかったわぁと。これって神様のお仕事でしょう。だってこれ生まれつきなんだ、生まれつきのものなんだからと。まあ、でも、これは美貌も長持ちはしません。美しく生まれたがために不幸に陥ったケースもよくあります。まあ、やっぱ頭がいいのが一番、明晰な頭脳が欲しいかなと。まあ、これも、頭が良すぎるのも困ったもので、これも良いことばかりとは言えません。まあ、芥川龍之介なんて写真を見ると、とっても頭の良さそうな、面差しをしてますけれども、本当に、まあ、幸福な人生というものを送ることができたのかどうかと。まあ、個人的な試験を述べれば、やっぱ体が丈夫なのが一番いいかなと。これは、まあ、いくら丈夫でも、なんかこう悪いことはないような気がします。まあ、私ならこれを望むかなと。まあ、体が丈夫であれば、大抵の不幸には耐えられます。ところが、鎌倉時代の歌人、吉田兼好は、つれづれ草の中で、友人、友として悪いタイプがいると。悪いタイプを7つ挙げて、その一つとして、病がなく、体の丈夫なものと、そう挙げています。で、体がめっぽう丈夫な人は、もう弱い人に対する同情心が全くない。弱い人の気持ちが全く分かっていない。これが、隣人として、一番困るんだと、まあ、吉田兼好は 述べてますけれども、とすると一体現代に生きる私たちはもう何をもって幸せとするのが良いのだろうかと、中世の、まあ、イタリアの画家に、まあ、フラ・アンジェリコっていう人がいますけれども、まあ、有名な絵は受胎告知ですね、まあ右手に、濃紺の、まあ、衣装を着たマリアと、左手に、まあ、淡いピンクの衣装をまとった、天使ガブリエル。天使はもう虹のような鮮やかな、まあ、縞模様のこう翼を立てています、まあ、マリアはどんな思いでこの、まあ、受胎の告知を、聞いたんだろうかと、まあ、胸の下でマリアは、まあ、手のひらを交えながら、表情には、まあ、驚きと、まあ、敬虔さのようなものが感じられます。天使も同じようにあの絵では手のひらを交えて腰を、まあ、少しかがめてマリアをこう何かこう伺うようなそんな面差しで、受胎の厳粛な、まあ、告知、まあ、メッセージを、まあ、伝えていると、まあ、ちょっと中世的なやっぱりこういい絵だなと思いますけれども、色彩の調和が見事で、全体のフォルムを整っていると、なんか見ているとわけもなくちょっと心がこう落ち着いてきたりとか、まあ、様々な思いが込み上げてきますけれども、新約聖書の物語はすべてもうここから、まあ、受胎告知から始まっているわけです。カトリック教会の神学にはマリア論と呼ばれるものがありますけれども、プロテスタントにはないんですけれども、この点について、まあ、プロテスタント教会は少々、まあ、遅れを取っているのかなと思いますけれども、あまりこうマリアについて、まあ、真剣に考えようとはせず、ちょっぴりこう反省した方がいいんだろうと思います。イエス様を産んだマリアは、まあ、幼子を連れて、8日目でしょうか、神殿に向かい、そこで、まあ、シメオンという、まあ、預言者に出会うんですけども、ね、そのシメオンは正しい人で、レジュメのちょっと2章の26節で、2章26節、1番ですね、あ、2番ですか、まあ、シメオンはこれ正しい人で、主のキリストを見るまでは決して死なないと聖霊のお告げを受けていたと言って、シメオは幼子を抱きかかえて神をたたえてこう言うんですけれども、29節から30節2章29から30節主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉の通り安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからですと。つまり預言者シメオンはようやくイエスと出会ったと、イエスと出会ったことでいよいよ自分の、まあ、死ぬべき時と言いますか、召されるべき時が、まあ、恒例ですから来たと、まあ、悟ったと言います。まさに、まあ、喜びと悲しみはなんかきっと人生は抱き合わせで、まあ、厳しいものだなと。多分世の中 100% の喜びなどありえない、逆に 100% の悲しみもないと、まあ、喜びの中にも、まあ、悲しみがあり、悲しみの中にも慰めがあると、まあ、この辺が、まあ、私たちの人生の実情だろうと思います。さらにシメオンは、まあ、マリアにこう言いますけれども、2章の34、35、この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。剣が あなたの心さえも差し貫くでしょうと。それは多くの人の心の思いが現れるためですと。つまり人々はあなたの息子イエスがメシアだと分かってからも彼を標的として定め反抗し、あなたの息子を十字架につけるまで逆らい続けるだろうと。そしてこのことにより、あなたは、マリアは心を剣で貫かれるだろうと。まあ、嫌な不吉な言葉ですけども、面と向かってシメオンはマリアに予言をしたと言います。ああ、子供が生まれたと。これはもうクリスマスの、喜びの最中、その喜びの先に、十字架の悲しみが待っていると言いますか、まさに喜びと悲しみというのは人生抱き合わせであると。でシメオンは、それがどんなに、残酷な言葉であったとしても、やっぱり預言者として言うべきことは、この母マリアにしっかりと伝えると。やがてマリアは、母として直面する、悲しみ、そのことについては、今日は避けて、ちょっと触れないでおこうと、シメオンはそういう姿勢ではなかったわけですね。もちろん、こうした厳しさを示されたとき、私たちは、苦しんだり動転もするだろうと。でもきっと、生きるっていうことはそのように厳しいもので、だからこそ自分にとって苦しい人生のようなものを見せつけられたときに、でもその悲しみの中にも必ず喜びの方が種が宿っていると信じて、そこで感謝するのがきっと私たちクリスチャンにとっては正しい生き方なんだろうと思います。さてマリア自身は純粋な人間で、イエス様のように神様ではありません。私たちと同じ、普通の人間であるマリアがイエスとの関わりの中で、特殊な位置というものを、占めることとなりました。イエスはこれはマリアの本当の子供であり息子であると同時に、神様の真実の子供でもあられたと。つまりイエスとの関わりをめぐって天の神と、そして地上のマリアが、共通の息子、子供を、持つことになったと。これは、考えてみるととっても不思議なことで、あんまりこういうことはプロテスタント教会では言わないんですけれども、マリア論の神秘といいますか、秘義と言っていいんだろうと思います。マリアの子供は神の子であられたと。一般的に、私たちの場合はそんなことはありえないわけですね。どんなに賢い優秀な、母親であっても自分の息子が神になることはないわけですね。ただマリア一人だけが、息子イエスが自分の子であると同時に神の子であられたという、とっても不思議な、構造を持っておられたと。さらに重要なのはイエスの息子のイエスの十字架、受難が、これはもう父なる神の痛み、悲しみであったと同時に、やはり人間マリアが自分の息子を非業の死によって奪い去られた母としての痛み、悲しみ、 この辺も共通しているわけですね。つまりイエスの、まあ、十字架を中心に神とそして人間マリアが全くこう同じ心境にこう、まあ、立っていくといいますか。16世紀のイタリアの芸術家に、まあ、ミケランジェロがいて、彼が4つのピエタを、まあ、彫刻に残していますけれども、ピエタっていうのは美術用語で、母マリアがイエスの、まあまあ、亡骸といいますか、遺体を十字架から下ろして悲しむ、まあ、構図、それを、まあ、ピエタというんですけれども、まあ、その構図を意味しています。あの有名なのがサンピエトロ大聖堂のピエタは、まあ、ミケランジェロ20代の前半の作品で、まあ、その見事さはただごとではありません。マリアが、裸のイエスを膝に抱いて、まあ、その遺骸を見つめていると、まあ、力なく崩れた息子イエスの姿は痛ましいんですけれども、まあ、それを見つめるマリアの表情が、まあ、お母さんとして深い、まあ、悲しみをたたえながらも、まあ、どこか神々、まあ、しい感じもしますけれども、まあ、母マリアの脳裏に去来したものは一体何だったのかと考えてみると、私たちはいろんなこう悩みを背負って生きてますけれども、私たちの究極的な人間の悩みって何なんだろうかと。多分人間っていうのは誰しもが皆、まあ、孤独であって、なんだかんだ言ったって結局人間は一人ぼっちじゃないかと、そういうことが私たち人間の、まあ、根底にはあるんじゃないかと。人間がもし、まあ、現代人のように孤独をもてあそばず、孤独を楽しむ演技をしなければ、本当に自分の内面と率直に向き合うならば、人間の心は必ずある存在を求めるだろうと。もう愛に絶望した人間は、もう愛を裏切らない存在を求めるし、自分の悲しみを理解してくれることに望みを失った者は、本当の理解者を心のどこかで探しながら生きていると。それはきっと、まあ、干渉とか、まあ、甘えということではなくて、私たち人間がこう生きるための条件なんだろうと。だから人間の歴史が続く限り、人間は必ず、まあ、そのような、まあ、存在を探し続けてきたと。そしてその、まあ、私たち人間の切ない祈りに、イエスは生前も、まあ、その死後もそれに応えてきた。結局人間というのはみんな一人ぼっちなんだと。こういう私たちに、まあ、救いがあるとするならば、もう最後の最後まで私と一緒に、そして私と共にいてくれる、そういう、まあ、存在との出会い、そういうものを私たち人間は本当に持っているのだろうかと。ようやく我が子が帰ってきた。でも屍となって、まあ、どんな母でもつらいわけです。結局人間なんてものはみんな一人ぼっちなんだと。まあ、そうマリアも考えたかどうかと。もう夫ヨセフも死んじゃってますから、この時は。マリアも自分の悲しみを理解してくれることに望みを失ったかどうかと。マリアが 痛みと悲しみの、深い悲しみの真っ只中に、真っ只中にあったときに、マリアと全く同じ気持ち、同じ心境に陥って苦しみ、悩んでおられるお方がおられた。一人子イエスを失った天の父なる神様であられると。この辺がもうマリアの特殊性であって、彼女が息子を亡くし、もう悲しみのどん底のどん底に沈んだ、まさにその時、神もまた一人子を失い、マリアの気持ちはわかると。私も一人子を失ったと。天の父が悲嘆のどん底に沈まれていたと。吉田兼好がつれづれ草の中で、友人、友として持ってはいけない悪いタイプ、それを7つ挙げて、その一つとして、病なく身強きもの、体の丈夫なものを挙げています。病気がない体の丈夫なものは、弱い人の気持ちが全くわからない、同情心がなく、これが友人として隣人として一番困るんだと吉田兼好は述べています。笑う者に、泣く者の気持ちはなかなかこう分からないという、そういうことなのかもしれません。イエスは私たちに約束されました。マタイ28章の目締めの3番ですけれども、マタイ28章20節。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと。とにかくイエス様は十字架上で、何かこう最も惨めな形といいますか、そういう形で死ななければならなかったと。人間が味わうすべての痛み、悲しみ、苦しみ、あの十字架の上で全部自分は味わわなければならないと。十字架で苦しみを全部、人間の苦しみを全部味わって、そして私は人間に向かってこう言おうと、こう言い切りたいと。ご覧と。私がそばにいると。世の終わりまで共にいると。私もあなたと同じように、いや、あなた以上に苦しんだんだと。だからあなたの悲しみは私にはわかる。なぜなら私もそれを味わったからと。イエス様は、人間にとって一番つらいものは、貧しさとか病気だとか、そういうことではなくて、それら貧しさや病気が生む孤独と、そして絶望の方だと知っておられたと。イエス様がこれら不幸な人々の中に見つけた最大の不幸、それは彼らを愛する者がいない、共に一緒にいてくれる者が誰もいないと。彼らの不幸の中核には、愛してもらえない孤独感と絶望がいつもどす黒く巣くっていたと。人間は最後の最後まで私と一緒に 私と共にいてくれる存在を必要としている。自分の苦しみ、痛みを分かち合い、共に涙を流してくれる。あの息子の亡骸を抱いて悲しんだように、そんな母のような、そんな存在を必要としておられる。神様というお方が決して厳しいお方ではなくて、私たち人間と苦しみを分かち合うお方だと、これはお父さんなんだと信じておられたイエス様は、ガリラヤの湖畔で不幸な人々と出会うたびに、イスラエルの人たちが次のようになることを願われました。レジュメの3番の真ん中ですけれども、心の貧しいものは幸いですと、天の御国はその人たちのものだからですと、悲しむものは幸いですと、その人たちは慰められるからですと。昔、ナザレという町に、マリアと呼ばれる、お母さんが、一人のお母さんがいました。ようやく我が子が帰ってきた、でも屍となったと。ルカ2章の39、剣があなたの心さえも差し貫くでしょうと。まさに30何年前、あのシメオンの予言通りではないか。剣が心を差し貫くと。ここから、カトリックでは、マーテル・ドルローサと、やめる母という言葉が生まれましたけれども、西暦30年、4月7日、午後3時過ぎ、イエス、終焉の時がやってきたと。十字架で、34歳の生涯を、閉じたのです。母の目にこれほど痛ましい死はなかっただろうと。母はイエスの屍を抱きながら、かつて家族が、仲むずましく暮らしていた頃の、安らかな日々を思い起こしたかどうか。でシメオンの予言によれば、ルカ2章の35節で、剣があなたの心さえも差し貫くでしょうと。で、最後これは、それは多くの人の心の思いが現れるためですと。ちょっと分かりづらいと言いますか、不思議な言葉で、多くの人の心の思いが現れるためですと。この不思議な言葉で、この一つのエピソードが、閉じられてますけれども、それは多くの人の心の思いが現れるためであると。きっと誰の心にも傷があり、心の中には一本の剣が、その心の傷口にきっと誰の心にも差し貫かれているんだろうと。太宰治の言葉に、優秀の優は優しいという字だ、また優しいという字は人が憂えると書く、憂いを持たない人は優しい人にはなれないと。誰の心にも一本の剣が、その心に憂いのようなもので差し貫かれており、その傷が、その傷口が 優しい思いとなって、現れてくるのかもしれません。ルカ2章の35、剣があなたの心さえも差し貫くでしょうと。それは多くの人の心の思いが現れるためですと。マーテル・ドロローサ、やめる母と、そして私たちの信じるイエス様の優しさも、イエス様ご自身、私に先立ち憂いを持ち、剣で釘で差し貫かれた傷口を、傷跡を持つところに、やはり私たちに対するイエス様の優しさというものが成り立っているのだろうと。ヘブル書の最後4章15節を読んでお祈りしたいと思います。4章15節、レジュメの一番下ですね。私たちの大祭司キリストは、私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪を犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのですと。一言お祈りをしたいと思います。神様、ありがとうございます。私たちの心の中にもまたいろんな傷があり、また憂いがありますけれども、考えてみると結局人間はみんな孤独なんじゃないかと、一人ぼっちなんじゃないかと、そういう私たちに救いがあるとするならば、見よ、私は世の終わりまでいつもあなたと共にいると。悲しむ者は必ず慰められると、そのお方の言葉を言葉とすることだろうと思います。イエス様は神様の独り子であられましたけれども、私たちの弱さに同情できない方ではないと。吉田健康が病気、体の強いものは人の弱さに同情できないと言ってましたけれども、イエス様は私たちに先立って病を持たれ、傷口を持ち、私たちの弱さに同情できない方ではないと。罪を犯されなかったけれども、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのですと。あの十字架の上で、すべての人間の苦しみを味わい、私にはあなたの気持ちがわかると。私もそれを味わった、あなた以上に味わったと。傷口を持たれたお方が、今日もまた私たちと共にいて、私たちと一緒に歩んでくださいますように。結局人間は一人ぼっちだと、そういう思いから私たちを解放してくださって、見よ、私は世の終わりまでいつもあなたと共におられると、このお方の言葉を言葉として、どうぞ生きていくことができるようにしてくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。